広報津南、新潟県津南町、2018年10月20日号、ナンバー688、1ページ、表紙、表紙の写真。秋山郷地区の協力隊になって約1年半が経過した石田雄一さん。地域の稲刈りのお手伝いも終わり、いよいよ自分の田んぼの稲刈りへ。お米に向き合う姿に惹かれますね。写真の説明。石垣田で、石田さんは青いつなぎ姿で長靴を履き、頭にタオルをかぶって後ろで結んでいます。刈り取った稲の稲穂を右手に取り、じっと見つめている様子です。後ろにはすでに刈り取りの終わった石垣田が映っています。左下には白抜き文字で縦に、田んぼ1年生と書かれています。写真終わり。2ページ、津南時間。ようこそ苗場山麓ジオパーク。町中にある様々な登り旗。登り旗がなびいていると、賑わっているような雰囲気を感じます。津南町がジオパークに認定され、4年の月日が流れました。この雄大な大地や歴史ある文化は、先祖代々が守り続けてきた宝物です。受け継がれる津南町へ。写真の説明。火炎土器のモニュメントの前に、ようこそ苗場山麓ジオパークという登り旗が何本も立っています。写真終わり。3ページ。目次、コンテンツ、フィーチャーズ。4ページ。特集、平成29年度決算報告。12ページ。大地の芸術祭、越後つまりアートトリエンナーレ2018、この夏を振り返る。16ページ。暮らしの防災情報。18ページ。体育協会表彰者。レギュラーズ。10ページ。見て知って得をする河原版。14ページ。津南街角スケッチ。19ページ。地域おこし協力隊だより。20ページ。こんにちは、地域包括支援センターです。21ページ。病院祭時期。年金コーナー。100日運動。議会コーナー。22ページ、広報ライブラリー、ペンリレー。23ページ、津南の文芸。24ページ、生き生き大好き津南町。25ページ、タップで行こう、健康づくりアラカルト。26ページ、農業委員会の窓。27ページ、アドアド通信、ジオサイトを探検したい。28ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。町では津南音声役の会さんに広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方はホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。
4から9ページ、特集、トピック。平成29年度決算報告。平成30年9月に開催された町議会定例会で、平成29年度一般会計、特別会計、病院会計の決算が認定されました。決算は1年間にどれだけの収入があり、どのように使われたのかを分類集計したものです。皆様が納めた税金や地方交付税、国権支出金などの使い道と、町の財政状況をお知らせします。一般会計。一般会計の決算状況。平成29年度の一般会計決算額は、歳入が78億3739万円で、前年度比1億7988万円の減。2.2% 減。歳出が74億8639万円で、前年度比1億5600万円の減。2.0% 減。となり、差し引き3億5100万円を平成30年度に繰り越しました。 長引く経済不況等により徴税は減少傾向でしたが、経済の緩やかな持ち直しの動きも見える中で、徴税全体では前年度比 5.3% の増となりました。本庁の財政は地方交付税や国権支出金に依存する比率が大きい状況であり、徹底した経費節減や事務事業の見直しを実施しています。町の借金である徴債や町の貯金である基金の取り崩しを極力抑制し、健全財政維持に努めていますが、平成29年度は新規事業などにより財政調整基金を取り崩す結果となりました。歳入の増減要因。本庁の自主的な収入である自主財源は21億8290万円、前年度比1億4715万円の減 6.3% 減となりました。徴税のうち個人町民税は3億1635万円で、前年度比1294万円の増 4.3% 増。法人町民税は9180万円で、前年度比2694万円の増 41.5% 増となりました。固定資産税は前年度比1776万円の増 2.9% 増となり、軽自動車税は前年度比76万円の増 2.1% 増、タバコ税は前年度比163万円の減 2.7% 減、入湯税は前年度比9万円の減 1.2% 減となりましたが、徴税全体では11億3402万円で、前年度比5667万円の増 5.3% 増となりました。歳入合計78億3739万円。グラフが2枚あります。1、目的別歳入。グラフの説明。円グラフです。歳入全体を自主財源と依存財源に分け、さらに内訳が表されています。自主財源と依存財源の構成割合と内訳の項目、金額、構成割合の順に読みます。自主財源 28%、 依存財源 72%。 自主財源の内訳。徴税11億3402万円 14.5%、 繰越金3億7487万円 4.8%、諸収入1億3874万円 1.8%、 分担金負担金7895万円 1.0%、 その他4億5632万円 5.9%。 依存財源の内訳。地方交付税31億8699万円 40.7%、 国・県支出金12億3986万円 15.8%、 徴債9億5324万円 12.2%、 地方消費税交付金1億7360万円2.2%、 地方剰余税7014万円 0.9%、 その他3066万円 0.2%。 2、 徴税の内訳。グラフの説明。円グラフです。金額の大きい順に表されています。項目、金額、構成割合の順に読みます。固定資産税6億2219万円 54.9%、 個人町民税3億1635万円 27.9%、 法人町民税9180万円 8.1%、 町タバコ税5928万円 5.2%、 軽自動車税3710万円 3.3%、 入湯税730万円 0.6%。 グラフ終わり。歳出の増減要因。歳出を目的別に見てみると、児童や高齢者など福祉関係経費である民生費の割合が最も高くなっています。民生費では障害者福祉施設新築工事などの減により、前年度比3億5003万円の減 19.4% 減となりました。土木費では町営住宅建設事業などの増により、前年度比1億8730万円の増 18.0% 増となりました。教育費では小学校施設整備工事などの増により、前年度比3億4597万円の増 55.5% 増となりました。歳出を性質別に見てみると、津南病院への補助金や十日町地域広域事務組合、津南地域衛生施設組合などへの負担金である補助費の割合が最も高くなっており、16億6388万円で、前年度比1億1452万円の減 6.4% 減となっています。2番目が道路工事や公営住宅建設工事、小学校施設整備工事などの普通建設事業費の15億1858万円で、前年度比2億2394万円の増 17.3% 増となっています。3番目が国民健康保険や下水道事業などの特別会計に一般会計から支出する繰出金の9億5848万円で、前年度比6263万円の減 6.1% 減となっています。職員の給与、手当、福利厚生費などの人件費は8億8305万円で、前年度比5097万円の増 6.1% 増となっています。また、業務委託料や光熱水費、燃料費、修繕費などの物件費は8億2679万円で、前年度比1億3165万円の減 13.7% 減となっています。人件費、扶助費、交際費は任意に節減できない経費なので、義務的経費と呼ばれ、この性質の経費が占める比率が大きいほど、財政構造が硬直化すると言われています。財政構造の硬直化。財源のうち、固定的に毎年支払わなければならない費用が増大してしまい、新規に予算を獲得することができない状態。歳出合計74億8639万円。グラフ、目的別歳出。グラフの説明、円グラフです。歳出の内訳が表されています。内訳の項目、金額、構成割合の順に読みます。民生費14億5579万円。19.4%。 土木費12億2905万円 16.4%。 衛生費9億7524万円 13.0%。 教育費9億6971万円 13.0%。 農林水産業費8億1750万円 10.9%。 総務費 7億1160万円 9.5%、 交際費5億3946万円 7.2%、 商工費3億9363万円 5.3%、 消防費3億22万円 4.0%、 議会費8408万円 1.1%、 その他1011万円 0.2%。 グラフ終わり。表、性質別歳出。表の説明。項目、金額、前年度比の順に読みます。人件費8億8305万円 6.1%、物件費8億2679万円マイナス 13.7%、 維持補修費2億3033万円 7.1%、 扶助費5億7122万円マイナス 2.3%、 補助費等16億6388万円マイナス 6.4%、 交際費5億7246万円 3.1%、 積立金1億2974万円マイナス 50.5%、 投資及び出資金貸付金1億2202万円 3.2%、 繰出金9億5848万円マイナス 6.1%、 普通建設事業費15億1858万円 17.3%、 災害復旧事業費984万円マイナス 56.5%、 合計74億8639万円マイナス 2.0%。 表終わり。特別会計。特別会計の状況。特別会計はそれぞれの会計で独立採算が原則です。必要な財源は保険料や使用料などの歳入で確保しなければなりませんが、厳しい財政状況にあっても基本的なサービス水準を維持するために一般会計から財源を繰り出ししています。簡易水道、下水道、農業集落排水の特別会計には、主に交付税措置された記載償還分を繰り出ししています。毎年の建設事業の量により大きく増減する会計です。また、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の特別会計と病院事業会計は、法律や制度改正の影響を大きく受ける会計です。表、表の説明。会計名、歳入、歳出の順に読みます。国民健康保険、11億4903万円、11億5481万円。後期高齢者医療、1億1679万円、1億1359万円。介護保険、17億8486万円、17億2114万円。簡易水道、1億5656万円、1億4684万円。下水道事業、3億6872万円、3億4617万円。農業集落排水事業、2億9304万円、2億7227万円。津南病院事業、16億2957万円、16億2698万円。合計、54億9857万円、53億8180万円。表終わり。 財政状況。国、地方とも厳しい財政状況が続いていますが、財政悪化を可能な限り早く把握し、財政改善に着手させるなどを目的として、平成19年に自治体財政健全化法が施行されました。その法律で早期健全化基準と財政再生基準が定義され、2つの基準との比較で自治体の財政状況をチェックします。早期健全化基準を超えると、財政健全化計画、財政再生基準を超えると、財政再生計画の策定をしなくてはならず、さまざまな強制力や総務大臣の関与が法定されています。実質赤字比率 15% 以上だと危ない。平成27年度赤字なし、平成28年度赤字なし、平成29年度赤字なし。財政健全化法施行以来11年連続黒字です。実質赤字比率とは、一般会計の歳入収入から歳出支出を差し引いた額の標準財政規模に対する割合です。つまり黒字か赤字かを判断する指標です。本庁は黒字のため、指標はなしとなっています。連結実質赤字比率 20% 以上だと危ない。平成27年度赤字なし、平成28年度赤字なし、平成29年度赤字なし。全会計を合わせても黒字です。連結実質赤字比率は、全会計の歳入・収入から歳出・支出を差し引いた額の標準財政規模に対する割合です。本庁は連結して全会計の合計も黒字となっているため、指標はなしとなっています。実質公債費比率 25% 以上だと危ない。平成27年度 9.0%、 平成28年度 9.0%、 平成29年度 9.3%。 公債費とは、帳債・借金の元利償還金であり、一般会計のほか簡易水道・下水道・農業集落排水の特別会計、病院会計にもあります。また、消防、十日町地域広域事務組合や清掃、津南地域衛生施設組合など、一部事務組合の会計でも、元利償還金があり、町が相当分の負担金を支出しています。これらを実質的に公債費と捉え、標準財政規模に対する割合を指標としています。帳債の元利償還金には、その種類により交付税措置があるため、実質の公債費と標準財政規模から交付税措置相当分を差し引いて計算します。本庁の実質公債費比率は 9.3% であり、平成29年度決算では、県内市町村平均値より低い値になっております。将来負担比率 350% 以上だと危ない。平成27年度 73.5%、 平成28年度 81.4%、 平成29年度 86.2%。 将来負担比率とは、背負っている借金等将来負担の標準財政規模に対する割合を指標としています。背負っている将来負担には、帳債現在高、全会計の現在高のほか、一部事務組合の借金のうち津南町の持ち分の現在高を含む、や将来の支出が決まっている経費、国営内場山麓第二地区町負担金など、町職員が一斉に退職したと仮定した場合の退職金、退職手当引当金相当額などを合計します。この合計額から、貯金である基金現在高や、帳債現在高にかかる 交付税措置予定額などを差し引いて実質的な将来負担を算出します。本庁の将来負担比率は 86.2% であり、県内市町村平均値より低い値になっております。資金不足比率、資金不足比率なし、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質交際費比率、将来負担比率の4つの指標を健全化判断比率と呼びます。自治体財政健全化法ではこれら健全化判断比率とは別に公営企業の経営健全化について定めています。公営企業とは、本庁の会計では簡易水道、下水道、農業集落排水の特別会計と病院会計の4つの会計が対象になります。連結実質赤字比率では全会計を合計しましたが、資金不足比率は公営企業ごとの資金不足額、赤字額の事業規模に占める割合を算出します。簡易水道、下水道、農業集落排水の特別会計は黒字のため、資金不足比率はなしとなりました。病院会計は町から運営費を5億755万円補助することにより、平成29年度も資金不足比率はなしとなっています。町民一人当たり、町民一人当たりに使われたお金は76万3372円です。平成30年3月31日現在の人口9807人で換算。表、表の説明。縦の欄は歳出の費目、横の欄は事務事業の項目、歳出金額、項目別1人当たり金額です。上から順に読みます。総務費、5項目あります。1、広報・財産管理ほか一般事務などに4億5995万円、項目別1人当たり金額4万6900円。2、広域連携・交流・地域づくりなどに9895万円、1万90円。3、税金の付加徴収に5882万円、5998円。4、戸籍住民基本台帳管理に3608万円、3680円。5、選挙、統計、監査等に5780万円、5894円。民生費、3項目あります。1、障害者等の社会福祉に4億1941万円、4万2766円。2、保育所運営等の子どもの福祉に5億1016万円、5万2020円。3、お年寄りの福祉に5億2622万円、5万3658円。衛生費、4項目あります。1、健康づくり、健診、環境衛生などに2億5678万円、2万6184円。2、ごみ、死尿の処理に1億4831万円、1万5123円。3、簡易水道施設費の償還などに2172万円、2215円。4、津南病院の整備などに5億4842万円、5万5921円。農林水産業費、2項目あります。1、農業委員会農業振興などに7億9596万円、8万1162円。2、林業振興、林道整備などに2154万円、2197円。商工費、 2項目あります。1、商工の振興に1億3,911万円、14,185円。2、観光の振興に2億5,452万円、25,953円。土木費、5項目あります。1、道路橋梁の整備・維持管理に3億357万円、39,054円。2、道路除雪に2億819万円、21,229円。3、河川の管理に68万円、69円。4、下水道整備に2億2,113万円、22,548円。5、町営住宅の建設管理に4億9,548万円、55,230円。教育費、5項目あります。1、教育委員会事務教員住宅管理などに8,607万円、8,776円。2、小学校教育に5億4,537万円、55,610円。3、中学校教育に1億644万円、18,054円。4、障害学習公民館活動文化財などに2億8万円、24,020円。5. スポーツの振興に3,175万円、3,237円。交際費、町の借入金、調剤の償還に5億3,946万円、55,008円。消防費、広域消防防災災害対策に3億22万円、36,130円。議会費、議会活動に8,408万円、8,573円。災害復旧費、災害の復旧に985万円、1,004円。労働費、勤労者の福利雇用創出に27万円、27円。表終わり。
財産の状況。町の財産には役場庁舎や学校保育園など土地建物の不動産のほか、山林の立ち木、町内7カ所の温泉券、株券などの有価証券や貸付金、出資金などによる権利、貯金である基金、車両や事務機器などの備品があります。基金には預金と中沢山の山林があります。預金である基金は財政調整のための基金のほか、地域経済活性化や地域福祉など事業の目的ごとに設置されており19種類の基金があります。平成29年度は事業費の増などにより財政調整基金を7,341万円取り崩しました。土地では津南小学校増築登用地などの取得があり、面積が増加しています。表、表の説明、横の項目3つ、区分現在高対前年度比、縦の項目区分が9項目あります。左から横に読みます。土地498,4258平方メートル、0.0%。建物129,958平方メートル、1.2%。山林2つに分かれています。面積204,1755平方メートル、0.0%。立ち木16,396立方メートル、0.0%。 物件温泉券7件 0.0%、 有価証券9285万円 0.0%、 貸付金2億6356万円 2.3%、 出資による権利1億8883万円 0.0%。 基金3つに分かれています。山林面積70万2137平方メートル 0.0%。 山林立ち木26410立方メートル 0.0%。 預金20億6165万円マイナス 8.2%。 備品車両事務機器等対前年度比防線表終わり。町債借金の状況。町債とは町が事業を行うときに歳入不足を補うため借り入れる長期間の借金です。町債の元利償還金については、災害復旧のための借金が 95%、 過疎対策のための借金が 70%、 下水道整備のための借金が 50% などと、種類により率は異なりますが、後年度に地方交付税として措置されます。町の全会計の平成29年度末町債残高は124億5775万円で、町民1人当たりに換算すると約127万円になります。表の説明。横の項目3つ、会計別現在高対前年度比。縦の項目、会計別が5項目と合計があります。左上から横に読みます。一般会計66億8089万円 7.3%、 簡易水道特別会計5億590万円マイナス 1.4%、 下水道事業特別会計30億5508万円マイナス 6.0%、 農業集落排水事業特別会計21億3759万円マイナス 7.4%、 津南病院事業会計7829万円マイナス 9.4%、 合計124億5775万円 0.6%。 表終わり。消防業務など。十日町地域広域事務組合。十日町地域広域事務組合は、十日町市津南町が資金を出し合って消防や家畜指導診療所などの運営を行っている一部事務組合です。消防団の費用もこちらから支出しています。家畜指導診療所特別会計、歳入5098万円、歳出4578万円、繰越金520万円。一般会計、歳入と歳出の円グラフが2つあります。グラフの説明。歳入、真ん中の円、歳入19億7069万円。外の円、分担金・負担金16億4289万円 83.4%。 繰越金1億3498万円 6.8%。 組合債9560万円 4.9%。 繰入金4340万円 2.2%。 経支出金2572万円 1.3%。 国庫支出金1221万円 0.6%。 諸収入 1180万円 0.6%、財産収入193万円 0.1%、使用料手数料194万円 0.1%、寄付金22万円 0.1% 未満。内側の円、分担金・負担金の割合、十日町市13億4979万円 68.5%、津南町2億9310万円 14.9%、歳入終わり。歳出、真ん中の円、歳出18億7192万円。外側の円、消防費15億6220万円 83.5%、交際費2億7936万円 14.9%、総務費2977万円 1.6%、議会費49万円 0.1% 未満、企画振興費10万円 0.1% 未満。内側の円、消防費内訳、常備消防費11億8646万円 63.4%、 非常備消防費2億5739万円 13.8%、消防施設費1億1835万円 6.3%。 歳出グラフ終わり。写真、津南町消防演習。写真の説明。広い公園のような場所で防災服の隊員がグループに分かれ、ホースを持って放水しています。写真終わり。ゴミ、死尿処理など。津南地域衛生施設組合、津南町、十日町市、旧中里村、旧松の山町の区域、長野県栄村の3市町村で構成し、火葬、ごみ、死尿等の共同処理を行っている津南地域衛生施設組合の平成29年度の一般会計決算について、その概要をお知らせします。年間利用実績最上303件、うち津南町183件、前年度比 6.8% 減。火葬1件あたりの経費6万4693円、括弧交際費、工事費を除く、括弧閉じ。ごみ処理、ごみ搬入量、4375トン、うち津南町3786トン、前年度比 0.3% 増。燃えるごみ3602トン、金属ごみ126トン、空き瓶117トン、空き缶52トン、埋め立てごみ55トン、古紙404トン、ペットボトル白色トレイ19トン。ごみ1トンあたりの処理経費35467円、括弧交際費、工事費を除く、括弧閉じ。死尿処理、総搬入量6274キロリットル、うち津南町2416キロリットル、前年度比 7.4% 減。1キロリットルあたりの経費13290円、括弧交際費、工事費を除く、括弧閉じ。クエスチョン。衛生施設組合で処理される年間のゴミの量ってどれくらい？イラスト。イラストの説明。大きな天秤の左の皿に数台の乗用車、右の皿にゴミ袋が乗っていて均衡を保っています。左上には車の絵イコール 1.5 トン、左下に黒字に白抜きで 普通乗用車に例えると約2917台分と書かれています。右下にはゴミ箱の前にゴミ袋を持った女性が立っています。イラスト終わり。歳入と歳出の円グラフがあります。グラフの説明。歳入。真ん中の円に歳入3億2051万円内側の円、組合費2億2754万円 70.99%、使用料及び手数料3172万円 9.90%、繰入金2237万円 6.98%、繰越金2716万円 8.48%、 諸収入1166万円 3.64%、 財産収入3万円 0.01%。 外側の円、組合費の内訳。津南町1億5695万円 48.97%、十日町市3451万円 10.77%、 栄村3607万円 11.25%。 使用料及び手数料の内訳。手数料1700万円 5.31%、 使用料1472万円 4.59%。歳入グラフ終わり。歳出、真ん中の円、歳出2億9266万円。内側の円、衛生費2億5846万円 88.31%。 議会費16万円 0.06%。 総務費3403万円11.63%。 外側の円、衛生費の内訳。最上費2033万円 6.95%、 清掃総務費960万円 3.28%、 人海処理費1億3283万円 45.39%、 最終処分場費2064万円 7.05%、 資料処理費7505万円 25.64%。 歳出グラフ終わり。10から11ページ、暮らしの情報満載、見て知って得をする河原版。暮らし、6項目あります。1、平成30年分年末調整説明会開催。税務署では給与所得者にかかる年末調整説明会を次の通り開催いたします。事前の申し込みは必要ありませんので、関係する方はご参加ください。日時、11月9日金曜日、午後1時15分から3時45分。会場、津南町文化センターホール。お問い合わせ、十日町税務署、電話 752-3181。 2. 所得税等の予定納税第2期分の納税をお忘れなく。予定納税とは、前年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、原則その3分の1相当額をそれぞれ7月第1期分と11月第2期分に納めていただく制度です。第2期分の納付の期限は11月30日金曜日です。期限内に納付いただきますようお願いします。予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から平成30年分所得税及び 復興特別所得税の予定納税額の通知書が送付されています。この通知書の第2期分の金額が今回納税する額です。なお、第2期分の予定納税の減額申請をする場合は、平成30年11月15日木曜日までに予定納税額の減額申請書に必要事項を記載した上、所轄税務署に提出してください。お問い合わせ、十日町税務署、電話 752-3181。 3. 水道・下水道メーター検診、11月7日水曜日から町営水道及び下水道メーターの検診を行います。正確な検診のためにご協力をお願いします。日程、11月7日水曜日から3日間予定。検診期間中のお願い。メーターボックスは地面に設置されています。メーターボックス上に物や車等が乗っていると検診できませんので移動をお願いします。メーター付近に犬をつないでいる場合、検診期間中は別の場所につなぐなどのご配慮をお願いします。メーターボックスが草や土で隠れてしまったり、メーターボックスの内部が土や水で埋まってしまったりしないようにご協力をお願いします。お問い合わせ、建設課、上下水道班、電話 765-3116。4. 自動停止機能付き給油装置購入費補助。津南町では給油中の不注意による油流出事故を未然に防止し、河川への油流入を防ぐことで、住民生活への悪影響や環境への負担を軽減するため、自動停止機能付き給油装置の購入費の補助をしています。対象となる人はご活用ください。補助対象事業、自動停止機能付き給油装置、ホームタンクに取り付け、ポリ容器等への小分け時に、満タンになると自動停止する製品等の購入。対象者、町内に住所があって、満65歳以上の方だけで構成する世帯の世帯主。補助率、装置購入費の3分の1以内、ただし4000円を限度とする。購入費が3000円に満たないものは補助対象外。申請方法、1、役場、税務町民課に電話等で連絡を取り、補助金の申請ができることを確認してから販売店と購入の相談をしてください。2、申請の際に使用がわかる書類、カタログ等と領収書を添付してください。お問い合わせ、税務町民課町民班、電話 765-3113。 5. 標準営業約款制度 S マークをご存知ですか？イラストの説明。5本の縞模様のリボンで囲まれた逆三角形の中に S の字が書かれています。下に、厚生労働大臣認可の文字があります。イラスト終わり。標準営業約款制度は法律で定められた消費者、利用者、擁護に資するための制度です。厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録した理容店、美容店、クリーニング店、麺類飲食店、一般飲食店では店頭に S マークを掲げています。登録店は安心、安全、衛生を約束する信頼できるお店です。お問い合わせ、公益財団法人、新潟県生活衛生営業指導センター、電話 025-378-2540。 6. 献血にご協力を。少子高齢化の進行により 輸血を必要とする高齢者が増加する一方で、献血可能人口が減少し、輸血用血液の不足が大変心配されています。長期保存のできない血液を安定的に供給するため、継続的なご協力をお願いします。日時及び会場、11月14日水曜日、株式会社高橋公務所、午前10時から11時30分。津南町役場、午後1時30分から4時。平成23年4月1日に採血基準が改正され、400ml 全血が男性に限り17歳からご協力いただけるようになりました。お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話765-3114。相談、2項目あります。1、心の健康相談。最近、急に気分が落ち込む、不安で落ち着かない、夜眠れない、人に会うのが億劫だ、家に閉じこもり気味など、毎日の生活の中での混乱や不安がある方、及びご家族の相談に応じます。事前に予約が必要ですので、電話でお申し込みください。なお、時間を指定させていただきますのでご了承ください。また、定員がありますのでお早めに申し込みください。相談日時、11月28日水曜日、午後2時から4時。場所、津南町役場3階、第2委員会室。相談医師、中条第二病院院長、菅井氏。申し込み締め切り、11月22日木曜日。なお、定員に達次第締め切りとさせていただきます。お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話765-3114、内線132-136。2、無料法律相談開催。法律に関わる問題、悩みについて、弁護士による法律相談を開催します。相談料は無料で、お一人、一組、30分までとなります。一人で悩まず、弁護士さんに相談する機会をご利用ください。事前申し込みとなりますので、11月9日金曜日までに申し込みください。定員に達し次第、締め切りとなります。日時、11月14日水曜日、午後1時30分から3時30分。場所、津南町役場3階。相談内容、借金、近隣トラブル、不動産、交通事故、労務問題、相続、離婚、家庭内トラブル、インターネット関連のトラブル、悪質商法など。お申し込み先、税務町民課町民班、電話 765-3113。 募集3項目あります。1、魚沼テクノスクール平成31年度施設内訓練課、4月入校生募集、一般選考2。募集課、電気施設課1年訓練10名、木造建築課2年訓練15名、エクステリア左官課1年訓練10名、出願期間11月14日水曜日から11月28日水曜日、選考日時12月3日月曜日、受付午前8時30分から、合格発表12月7日金曜日、選考会場県立魚沼テクノスクール。その他、選考方法など詳細については当校ホームページをご覧いただくか、直接お電話ください。お申し込みお問い合わせ、県立魚沼テクノスクール担当田村、電話 025-794-2410。 2. DS デュアルシステム 職場実習付きの職業訓練、介護員養成課2期、平成30年12月入校生募集。対象、介護に必要な知識・技能を習得し、福祉や介護分野への就職を希望する人。期間、12月4日火曜日から平成31年3月28日木曜日。時間、平日午前9時から午後3時40分、または午後4時30分。会場、ABC 魚沼研修センター、魚沼市小出島、1177。定員15人、受講料無料。ただし、テキスト代等自己負担あり。お申し込み、ハローワーク十日町。締め切り、平成30年11月12日月曜日。お問い合わせ、県立魚沼テクノスクール。電話025-794-2410。3. 研修、パーキンソン病とリハビリ。自宅でできるリハビリと生活の工夫について。リハビリの先生方に、ご自宅でできるリハビリや生活の工夫について、実技を交えてお話しいただきます。日時、11月29日木曜日。午後2時から4時、受付午後1時30分から。会場、十日町市中央公民館、團十郎、多目的ルーム、十日町市本町1丁目、神 508-2、電話 757-5011、講師、新潟県立十日町病院理学療法士、植木康之先生、作業療法士、小玉信夫先生。対象者、パーキンソン病の方、そのご家族20名程度。なお、パーキンソン病についての内容になりますが、他の神経難病の方もご参加いただけます。申し込み締め切り、11月8日木曜日。お申し込み先、新潟県十日町地域振興局、十日町保健所、地域保健課、秋吉。電話 757-2402。平日午前8時30分から午後5時15分。
12から13ページ。大地の芸術祭、越後つまりアートトリエンナーレ2018。この夏を振り返る。第7回展となる大地の芸術祭、越後つまりアートトリエンナーレ2018が9月17日に閉幕いたしました。この津南町にも国内外から多くのお客さんが訪れ、各地で賑わいを見せました。皆さんも普段とは様子の違うこの夏をどこかで体感したのではないでしょうか。今回は新しい作品の写真や芸術祭に携わった方のインタビューを通して、この夏を振り返ります。津南町役場地域振興課商工観光班、中澤智也。平成28年採用、地域振興課商工観光班へ配属され、初年度より大地の芸術祭を担当。今年に向けて準備を進め、各地域を飛び回る。中澤さんの上半身写真が載っています。大盛況に終わった芸術祭、大地の芸術祭アートトリエンナーレ2018では、作品鑑賞の入り込みが534,630人、イベントやワークショップの入り込みが13,750人で、合計548,380人となり、前回よりも 37,690人多い 7.4% 増の入り込みとなりました。会期前からのプロモーションに加え、会期中も積極的な広報を続けたことで、国内外へ広く芸術祭が認知されたことや、 津南町のワープクラウドなど、写真映えする作品の発信力が大きかったことなどが考えられます。地域の人の協力。終わってみればあっという間の51日間でした。開幕初日に台風の影響で作品が展示できないというトラブルが発生した時は、地域の人の協力により再び作品を展示することができました。準備の時から計り知れないほどの町内の人から関わってもらい、協力してもらい、無事に51日間が終わりました。とても感謝いたします。新しい人の流れ。今回は発信することの重要さを感じました。その代表例として、みゆき町のワープクラウドは、SNS 効果により予想以上の集客となり、若い方が目立ちました。SNS を通して人から人へ伝わり、新しい人の流れができていると思います。次回に向けて、大地の芸術祭は必ず人が訪れる大きなイベントになりました。しかし、秋や冬など、会期以外にも津南町や津南町の人に魅力を感じ、また来てくれるようなきっかけ、つながりを作っていきたいと思います。また、津南町で自分たちの地域にも作品をと思ってくれる地域が増えるといいなと思っています。芸術祭に携わった方々の声、3名の声が顔写真とともに載っています。地域おこし協力隊、石田雄一さん、初の大地の芸術祭、決闘集落、上決闘集落で新規作品を受け入れに携わった。初めての芸術祭を通して一番感じたことは、若い人が秋山郷地域に来てくれたということ。普段は紅葉を見に年配の方やツアーバスの方がほとんどですが、作品のために若い人や外国人が来てくれたのでよかったです。ただ見に来るだけではなく、この地域はどういう地域なのかと興味を持ってもらうことができ、また来たいと言ってもらいました。芸術祭がなかったら、秋山郷地区に来なかった人は結構いるのではないかと思うので、よかったと思います。この地域を知ってもらえるきっかけになったことが一番良かったです。今現在、秋山郷地域に若い人が居住をしています。芸術祭がきっかけではないですが、確実にそういう人が増えていると思うので、芸術祭もそのきっかけになればいいです。信濃荘おかみ、山岸玲子さん。開催期間中は多くの観光客が宿泊。台湾、香港からの人が目立った。今回のお客さんは、何と言ってもインバウンド。台湾や香港の人が多かったです。会期の全般は、外国人の多さが目立った印象でした。芸術祭は、すでにある自然や文化、物に手を加えることで生き返ってくる。それが芸術祭のすごいところ。おかげで越後妻有地域に訪れるいいきっかけになっていると思います。芸術祭が終わってから寂しいと言っている地域のおばあちゃんがいました。やらされてやるのではなく、自ら楽しんで関わっている人が実際にいることは素敵なことです。津南町には素晴らしいところがたくさんあるし、人もいい。人の良さが出ると、もっともっといい場所になると思います。今からでも次の大地の芸術祭に向けて動き出せば、津南町の魅力をもっと発揮できると思います。サンガを明るく住みよい地域にする会、恩田実さん。サンガ地区の中心となり、地域一体で地域発信に取り組む。サンガ地区では、芸術祭をどういうふうに地元に活かせるか、利用できるか探ってみたり、現在あるものを使って地元をどういうふうに情報発信していくか挑戦してみました。そして前回の芸術祭から台湾と少しずつつながりができ、今回は台湾から一人山賀地区に訪れ、 富谷沢のインフォメーションセンターで会期の半分近く協力いただきました。振り返ってみると、いろんな人とのつながりが今回の芸術祭に現れたと思います。芸術祭を通してどういうふうに地域活性化ができるか、そこを地域の人たちがどう考えるか、行政からも協力が必要ですが、やはり実際に取り組むのは地域の人。三ヶ地区は約60名が芸術祭に協力し、この成果は地域の人の思いがあってこそ成り立つものだと感じました。芸術祭関連の写真が11枚載っています。14から15ページ。津南街角スケッチ。ニュースが6項目あります。ニュース1。まだまだこれからも元気に。9月17日、津南町総合センター。津南町の75歳以上の方々をお招きし、当日は約360名が参加した敬老式。また、合わせて金婚、ダイヤモンド婚を迎えた方々もお招きしました。敬老作文では、上郷小学校の3人の生徒が発表を行い、和やかな雰囲気に包まれました。写真。100歳を代表して表彰を受ける笑顔が素敵な久保田さん。写真終わり。ニュース2。北海道の再建復興のために。9月19日、町長室。北海道で起きた地震の災害支援で、県内ではチーム新潟を結成。津南町からも2名の職員が9月20日から25日まで派遣され、現地の住宅の被害認定調査を行いました。写真、税務町民課職員の風巻亮左と宮沢拓也右。写真、終わり。ニュース3、事故なしを目指して、9月25日、津南町役場。秋の全国交通安全運動の出発式を津南町役場で行い、交通事故なしとなしをかけて町民の方に啓発活動を行いました。津南町は平成28年8月21日以来交通死亡事故が発生しておらず、765日を達成。目指せ1000日。写真が2枚あります。1、元気に交通安全宣言をした小鳩保育園年長児さん。写真の説明。お揃いの帽子をかぶり、交通安全と書かれたタスキをかけた13人の年長児が横2列に並び、右手を左横に上げて指さしながら安全宣言をしています。2、来庁舎へ梨を配る年長児さんと交通指導員。写真終わり。ニュース4。いざ勝負。この一球を打つ。9月30日、中津川運動公園。小学生から大人までが参加した町民ソフトボール大会。台風の影響で天候が心配されましたが、無事開催。男女問わず本気で楽しむソフトボールは、歓声と笑い声が絶えず、盛り上がりを見せました。写真、狙ったボールが来た。写真の説明。ピッチャーの投げたボールが打者の手前まで迫っていて、打者がバットを振りに行こうとしている瞬間です。写真、終わり。ニュース5。誰よりも大きい芋を取るぞ。10月4日、ナジョモン。今年で5回目を迎える、さつまいも掘り&親子ふれあい遊びが、ナジョモン畑で開催され、14組の親子が参加しました。まずは、ナジョモンの裏にある庭で、どんぐりや栗を拾い、ペットボトルで作った容器がいっぱいになるほど集めました。その後に、いよいよさつまいも掘り体験へ。土から少し見える、紅色のサツマイモを掘ると、 顔より大きなサツマイモが出現。親子で力を合わせて掘り進め、袋いっぱいのサツマイモに自然と笑顔になりました。体験後はサツマイモ料理が振る舞われ、食も楽しめるイベントとなりました。写真が2枚あります。1、小さな手でしっかりとつかみ、力いっぱい引き抜く。写真の説明。長靴を履いて小さな手に大人の軍手をはめた幼児が、両足を広げ踏ん張ってサツマイモを抜こうとしています。2、大収穫にみんな笑顔。写真の説明。サツマイモ掘りの参加者の集合写真です。お母さん方が子供を抱きかかえています。写真終わり。ニュース6。津南町の大地を感じながら歩く。10月8日、ひまわり広場から御霊公園。秋にしては少し暑さを感じる天候の中開催された第37回町民歩け歩け大会。ひまわり広場をスタートし、龍達峰、血統、下血統を経由し、御霊公園をゴールとした計約10キロのコースを70名の参加者が歩きました。龍達峰から血統までは、苗場山麓ジオパーク推進協議会が昨年整備したトレッキングコースを活用。参加した子どもたちは、終始楽しく話をしながら歩き、ゴールすることができました。写真が2枚あります。1、龍達峰から一望できる中津川流域。写真の説明。右手前に龍達峰から眼下を眺める参加者たちの後ろ姿があります。2、笑いながら歌いながら元気にゴールしました。写真の説明。血統の吊り橋を歩く参加者の写真です。胸にゼッケンをつけています。手前の二人の少年が笑顔でカメラに視線を向けています。写真終わり。
16から17ページ。暮らしの防災情報。弾道ミサイル落下時の行動について。弾道ミサイルは、極めて短時間で日本に飛来することが予想されるため、国では全国瞬時警報システム、J アラートによって、ミサイル発射情報などの緊急情報を注意が必要な地域に伝達します。津南町では、J アラートによる情報伝達があったときは、防災行政無線で緊急情報のメッセージを流すほか、携帯電話に緊急速報メールで緊急情報が配信されます。1、速やかな避難行動。2、生活かつ迅速な情報収集。行政からの指示に従って落ち着いて行動してください。国民保護ポータルサイト。武力攻撃やテロなどから身を守るために。事前に確認しておきましょう。QR コードがついています。http://www.kokuminhogo.go.jp/hirou/hogo_manual.html ミサイル落下時には、こちらから政府の対応状況をご覧になれます。首相官邸ホームページ www.kantei.go.jp/。QR コードがついています。ツイッターアカウント首相官邸災害危機管理情報アットマーク大文字の K ANTEI アンダーバー大文字の S AIGAI J アラート0直ちに避難直ちに避難直ちに建物の中
または地下に避難してください。ミサイルが落下する可能性があります。直ちに避難してください。メッセージが流れたら、落ち着いて直ちに行動してください。屋外にいる場合、近くの建物の中か地下に避難。中、できれば頑丈な建物が望ましいものの、近くになければそれ以外の建物でも構いません。中終わり。建物がない場合、物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守る。屋内にいる場合、窓から離れるか、窓のない部屋に移動する。近くにミサイル落下。屋外にいる場合、口と鼻をハンカチで覆い、現場から直ちに離れ、密閉性の高い屋内または風上へ避難する。屋内にいる場合、換気扇を止め、窓を閉め、目張りをして室内を密閉する。J アラートの概要。全国瞬時警報システム J アラートとは、弾道ミサイル情報、緊急地震速報、津波警報など、対処に時間的余裕のない事態に関する情報を国、内閣官房、気象庁から消防庁を経由から送信し、市町村防災行政無線、同方系などを自動起動することにより、国から住民まで緊急情報を瞬時に伝達するシステム。図の説明。情報伝達の経路を表した図です。図終わり。大雨警報や通行止めなどの情報が受け取れます。津南町防災メールに登録しましょう。携帯電話などに防災情報などがメールで届く津南町防災メールのサービスを提供しています。携帯電話をお持ちの方はぜひ登録いただき、非常時の情報入手手段として活用ください。発信する情報。1、防災・気象情報。地震、震度3以上。台風、大雨、大雪に関する情報、警報以上。避難情報。2、火災情報。火災が発生、鎮火した際の火災情報。3、防犯情報、不審者情報。4、生活関連情報、道路情報、熊などの目撃情報。登録方法。携帯電話、スマートフォンなどに右の QR コードを読み込むか、メールアドレスを直接入力して、空メール、何も入力しないメールを送ってください。登録用メールが返信されますので、指示に従って登録をしてください。メールアドレス reg-tsun@tsun.mail-mag.net QR コードがついています。手順が3段階あります。1、カラメールを送る。カラメールを送るとメールが送られてくるので、指示に従い、サイトに接続してください。次に利用規約を確認する画面に移ります。すべて確認し、利用規約最下部にある同意ボタンを押してください。重要。カラメールを送っても登録用のメールが送られてこない場合は、使われている携帯電話等の迷惑メールの設定を変更してください。迷惑メールの設定の変更方法は、携帯電話会社にお問い合わせください。迷惑メール設定の許可するアドレスは、info-tsunan@mail-mag.net です。過去の配信履歴をパソコンや携帯電話でインターネットを通じて閲覧できます。http://www.tsunan-mail.net b.jp 2. 登録情報を確認。登録されるメールアドレスと受信希望情報が表示されます。火災の情報提供が必要な方は、火災情報をチェックしてから確認ボタンを押してください。次に登録確認の画面に移りますので、確認し登録ボタンを押してください。3. 確認メールを受け取り登録完了。登録確認のメールが送られてきたら登録完了です。写真3枚あります。各段階のそれぞれに、携帯電話などの画面を写した写真がついています。写真終わり。お問い合わせ。総務課総務班。電話 765-3112。携帯電話の操作方法については、電話会社にお問い合わせください。18ページ。平成29年度に活躍された次の皆さんに、津南町体育協会磯部義恵会長から表彰状が授与されましたので紹介します。優秀競技者表彰。所属平成29年現在。氏名、住所。出場大会、成績等の順に読みます。一般。津南チーム。第30回全国健康福祉祭秋田大会年リンピック秋田2017ゲートボール大会。8位。一般村山太郎正面一区。第64回新潟県剣道大会個人戦30代の部3位。一般熱勇気正面住宅団地。第17回全国障害者スポーツ大会卓球ブロック優勝。津南小学校6年村山庵割の2区。第22回 IBA 学童女子選抜大会軟式野球出場。津南中学校3年本山雄太足ヶ崎27区。第31回全国中学生男子ウェイトリフティング競技選手権大会69キロ級3位。津南中学校陸上競技部男子。第11回北信越中学校駅伝競争大会優勝。第25回全国中学校駅伝大会出場。津南中学校陸上競技部女子。第27回新潟県中学校駅伝競争大会8位。津南中等教育学校5年桑原優斗貝坂。第56回北信越高等学校陸上競技対抗選手権大会200m準優勝。全国高等学校総合体育大会インターハイ陸上競技 200m 出場。津南中学校2年滝沢育也赤沢14区。 JOC ジュニアオリンピックカップ2018全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリースキー2年男子10キロフリー出場。津南中学校3年中沢祐樹中深見第一。第55回全国中学校スキー大会クロスカントリースキー男子5キロフリー出場。十日町高校1年月岡樹根船山新田。第96回全日本スキー選手権大会クロスカントリー女子 1.3 キロスプリント出場。第30回全国高等学校選抜スキー大会5キロクラシカル1.2 キロスプリント出場。十日町高校2年風巻博人押し付け。全国高等学校総合体育大会インターハイ。第67回全国高等学校スキー大会 クロスカントリー男子 4×10km リレー出場。十日町高校3年桑原敦義反口。全国高等学校総合体育大会インターハイ第67回全国高等学校スキー大会クロスカントリー男子 4×10km リレー出場。六日町高校1年小島俊12-3区第30回全国高等学校選抜スキー大会アルペン SG GS SL出場。十日町総合高校1年涌井希龍団野団地第30回全国高等学校選抜スキー大会アルペン SG GS SL出場。表終わり。19ページ地域おこし協力隊だより。田んぼ1年生秋山郷地区の石田です。今年も稲刈りの時期がやってきました。この広報誌が皆さんのお手元に届く頃には稲刈りも終わっているなぁと思いながら書いております。田んぼ1年生の私は血統石垣田で田んぼを借りてお米を作っております。夏場の草刈り草取りなどは本当に大変でしたが、地元の方々に何度も助けられ、たくさんのアドバイスをいただきながら無事に稲刈りの時期を迎えました。地元の方々や観光客を含めたくさんの人に見ていただきたいですし、皆さんの昔の苦労や気持ちを知りたいということで、片栗の宿のグラウンドでハゼかけをしてみました。自分で作ったお米食べるのが今から楽しみです。9月22日土曜日、栄村秋山郷上野原甘池にて夢穂穂は灯すが開催されました。無数のキャンドルを甘池の水面やその周辺森などに並べて幻想的な景色を楽しむイベントです。今回は森の木々にキャンドルをぶら下げるなど新しい試みもあり、振る舞われたうどんやおでんを食べながら美しい景色を堪能しました。6月は血統石垣田で血統のほかげ、9月は上野原甘池で夢穂。同じキャンドルイベントですが、それぞれの地域の魅力の中で幻想的な景色を楽しむことができます。来年はぜひ一度遊びに来ていただけたらと思います。また県は違いますが、同じ秋山郷という地域で交流を深め協力していけたらと思っております。秋山郷のイベントのお知らせ。奥深い山里で暮らしてきた秋山郷の人々からその知恵や技術を学ぶ講座です。主催は津南町秋山郷と栄村秋山郷からなる新越秋山郷会です。秋山郷常民塾2018秋編。日程11月17日土曜日、18日日曜日。会場秋山郷血統温泉片栗の宿。お申し込み先お問い合わせ地域振興課電話765-3115。写真稲刈りの様子10月9日。写真の説明。石田さんが稲刈りをしている写真が6枚と、きれいにハゼかけされた稲の写真が1枚、掲載されています。写真終わり。
20ページ、こんにちは。地域包括支援センターです。津南町地域包括支援センター。電話765-5455。第9回津南認知症フォーラムを開催しました。8月11日土曜日山の日に町文化センターにおいて第9回津南認知症フォーラムを開催しました。今年度は地域とのつながりをテーマに町内事業所の報告と 映画上映を行いました。事業所報告では、グループホーム稲穂、貝坂、三郷園居宅介護支援事業所、小下がりからそれぞれ地域でのつながりについて写真などを交えた報告がありました。映画上映は、ケア人あなたでよかったの上映を行いました。新人介護福祉士が認知症の女性との関わりを深めていく中で、介護や気持ちに真剣に向き合っていく姿が描かれている内容でした。当日の来場者数は約80名で、小学生の参加もあり、幅広い年齢の方にお越しいただきました。アンケートの感想を一部ご紹介します。家族の関わりが大きく変化している中であるが、家族、地域のつながりの大切さを再度認識した。来れなかった方に向け、映画の再上映ができれば、もう一度見たい、あったかい気持ちになりました。認知症という病気をもっともっといろいろな人に知ってもらいたい。高齢者だけでない、子どもも大人もプチ閉じこもりに気をつけよう。休日にうっかり寝坊してパジャマのまま朝食を食べていたら、急なお客さんが、どうしよう。食卓も片付いていないし、顔も洗っていないわ、と焦った。こんな経験はありませんか？このプチ閉じこもりが本当の閉じこもりにつながる可能性も。さらに運動不足が重なると、高齢者にとっては寝たきりや認知症への近道になってしまうことがあります。プチ閉じこもりを見直す生活習慣のポイントについて、皆さんで一緒にチェックしてみましょう。ポイント1。日中も寝るときの服で過ごしたり、そのままでは外出できない服装をしていませんか？ポイント2。夜遅くまで起きていたり、夜眠れず朝起きられないことはありませんか？ポイント3。外出や家族、友人との会話、交流の機会が減っていませんか？年賀状など季節の挨拶など、季節感のある習慣を取り入れていますか？ポイント4。整髪やひげの手入れ、化粧や歯磨きなどを日課にしていますか？検診を定期的に受けていますか？ポイント5。足腰の力を保つための運動や体操など、体を動かしていますか？天気の良い日に外へ出て、季節を感じていますか？皆さんはいくつチェックがつきましたか？いつでもすぐに外出できるよう、心も体も準備をしていくことで、閉じこもりの解消とともに、より活動的な秋を過ごしてみませんか？21ページ、病院歳時記。糖尿病教室に参加してみませんか？総看護師長、風巻麻里子。糖尿病の治療には、食事療法、運動療法、薬物療法の3つがあります。糖尿病の治療を受けている方で、食事も気をつけているし、お薬もきちんと飲んでいる。だけど、運動療法はどうしたらいいかよくわからないという方もいるかもしれません。津南病院では、糖尿病の重症化を防止するため、糖尿病透析予防チームが立ち上がりました。チームメンバーには、医師、看護師、糖尿病療養指導士、管理栄養士、理学療養士がおり、専門的なアドバイスを受けることができます。これから寒い時期に向かい、運動不足になりがちです。糖尿病とうまく付き合っていくために、糖尿病教室に足を運んでみませんか？日時、平成30年11月15日、木曜日、午後2時から。場所、 津南病院4階会議室。内容、糖尿病の運動療法について。年金コーナー。社会保険料、国民年金保険料控除証明書が発行されます。国民年金保険料は所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が該当します。この社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類の添付が義務付けられています。このため、平成30年1月1日から10月1日までの間に、国民年金保険料を納付された方に対し、社会保険料、国民年金保険料控除証明書が11月上旬に日本年金機構から送付されます。また、10月2日から12月31日までの間に、今年初めての国民年金保険料を納付された方には、来年2月上旬に送付されます。大切なものですので、なくさないようにしましょう。扶養親族などがいらっしゃる方へ。扶養親族などがいらっしゃる方で、年金の支給額が次に該当する方は、平成31年分公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出が必要です。65歳未満の方、108万円以上、65歳以上の方、158万円以上。記入の仕方、扶養している親族がいない方も提出が必要です。前年の申告から変更がない場合は、申告書左上にある、あ、変更なしに丸をつけて、署名、捺印の上提出してください。配偶者、扶養親族のマイナンバーが未収録の場合や、その他変更がある場合は、申告書左上にある、変更ありに丸をつけて、署名、捺印、扶養親族などのマイナンバーなどを記入し提出してください。お問い合わせ、6日町年金事務所、電話025-716-0800、税務町民課町民班、電話765-3113、健康体力づくり100日運動、前月までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略。4900日、板場清、辰之口。2200日、志賀春信、船山。1900日、大倉金一、小下がり。1800日、大倉一郎、小下がり。大倉進む、小下がり。大倉待つ、小下がり。1700日、大倉栄子、小下がり。700日、大倉真嗣、小下がり。上沢作義、小下がり。300日、石原和夫、大終わりの。100日、清水よき子、田中。中沢よし子、中深み。主な運動。ラジオ運動、肩骨体操、テレビ体操、ウォーキングほか。議会コーナー、実施された行事。9月25日、議会広報特別委員会。27日から28日、新潟県町村議会議長会議、聖郎町。28日、十日町地域広域事務組合議会。10月5日、全員協議会。5日、議会運営委員会。6日、佐平寺祭り、議長。9日、高知県梼原町議会行政視察、議長、三権政副委員長。10日、津南町建築協議会との懇談会。 産業建設常任委員会、16日から17日、住民議会懇談会、18日、全議員研修会、新潟市。今後予定されている行事、10月21日、津南町防災訓練、22日から23日、住民議会懇談会、26日、湯沢町議会との懇談会、27日、東京津南郷会、郷土訪問、議長、30日、津南病院との懇談会、総文福祉常任委員会、31日、一般国道405号、牧から津南間、帰りを整備、促進協議会総会、議長、三権委員長、11月6日、全員協議会、15日、平成31年度、検索要望申し入れ、22ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、10月、神奈月。お知らせ、一般小説と児童小説の棚の並べ方を変え、以前よりも本を探しやすい並びにしました。お願い、図書の貸し出し期間は2週間となっています。他の利用者が返却を待っている場合もありますので、必ず期限内に返却してください。返却期限日は本の内側に貼った紙に記載されているほか、貸し出し時に渡すレシートにも記載しています。やむを得ず期限内の返却ができない場合には、必ず図書室に連絡をお願いします。また、返却期限の延長は、その本が予約されていない場合に限り可能となります。図書室ベストリーダー。9月に多く読まれた本をご紹介します。一般小説、ラプラスの魔女、東野圭吾、著、万引き家族、是枝裕和、著、青藍の坂、羽室凜、著、血にたぎる、浅野敦子、著、この世の春、宮部みゆき、著、一般書、最近心が休まらないと思った時に読む本。庭木のお手入れの勘どころ。金持ち老後、貧乏老後。生きてこそ。幸せホルモンセロトニンで心が軽くなるご飯。児童書。消えた解決ゾロリ。残念な歴史人物。働く自動車スーパー大百科、動物進化ミステリーファイル、えげつない生き物図鑑、絵本トランポリンポーン、恐竜トリケラトプス初めての戦い、カメレオンカメラ、ブーンブーン、モモンガの配達屋さんとクリスマスの落とし物、図書室の開閉時間、休館日。開室時間、平日、9時から18時。土曜、日曜、祝日、8時30分から17時。休館日、10月29日、月曜日。11月26日、月曜日。ホームページ上でも本の確認、予約が行えます。津南町公民館図書室ウェブバックで検索してください。スマートフォン版ページはこちら。QR コードがあります。今月の一冊。新潟の怖い話。寺井宏樹。豊島昭著。トゥーブック。新潟にある様々な怪異端をまとめ上げた短編集。山、川、石人。昔人、うつせみ、現在の現に人の4編で構成されています。津南が舞台のお話もありますよ。10月の新着図書、 ホームページでも検索できます。大人の本、犬が生まれる、雲が生まれる著、ワニプラス、スマホに負けない子育てのすすめ、諸富義彦著、主婦の友社、ひまわりのある台所、秋川滝見著、角川、氷砂の塔、大沢有正、著、集英社、子供の本、名字図鑑、森岡博史監修、ホルプ出版、モンスターホテルでハロウィン、柏葉幸子作、小峰書店、プーと大人になった僕、エリザベス・ルドニック作、改正者、プリンちゃんのハロウィン、中川千尋、文、理論者、ペンリレー、和久井千春さんから和久井実さん、割の。紹介する本、一茶、著者名藤沢周平、出版社、文集文庫、俳人小林一茶の生涯を描いた藤沢周平の傑作伝記小説。同じように一茶の伝記小説に田辺聖子のひねくれ一茶があるが、こちらは女性の視点から見た一茶であり、全体的に明るく一茶が描かれている。他方、本書である藤原周平一茶はかなり手厳しく、徘徊士としての一茶の生涯を描いており、信濃の中白省の出身である一茶の江戸暮らしの生活苦を赤裸々に文章に表している。このあたりは藤沢文学の得意とするところであり、この作家でなければ書けないのではないだろうか。この小説の冒頭は一茶の父、矢後兵衛が15歳の弥太郎、一茶を江戸奉公に出すのを見送る場面から始まる。なぜこの場面から始まるのか、ここにこの小説の主題がある。その主題とは、ズバリ父親の息子に対する愛である。義母との仲がうまくいかない一茶を、やむなく江戸奉公に出す父親としての切なさ、辛さが冒頭の数ページに見事に描かれている。一茶の生涯をここに記す余裕はないので、著書を読んでいただくしかないが、父親矢後兵衛が死を前にして遺産を一茶と弟で均分相続するよう遺言したことが重要であり、ここに最後まで息子の将来を案ずる父親が見えるのである。お前の考えはわかっている。俺は徘徊士だと。それで食っているとお前は言うかもしらん。だが家はあるのか。嫁はどうした?ん?父親が心配するように、この遺産分割の遺言書がなければ、一茶は旅の徘徊士として、のたれ死にしていたかもしれない。してみるとこの遺言状が残されたからこそ、現代の我々が、一茶の記した膨大なメモの記録と膨大な句集を知ることができるわけである。この本は俳句に興味のない人にもぜひ読んでほしい。特に文学、芸術、音楽等に携わる若い人たちに。23ページ、津南の文芸、短歌、砂丘。泣くたびに、阿子は愛用のタオルにて、死が涙拭き、おのず泣き止む。泣くたびに、阿子は愛用のタオルにて、死が涙拭き、おのず泣き止む。江村大輔。水中を歩く人らの立てる波に、我のクロールなかなか進まず。水中を歩く人らの立てる波に、我のクロールなかなか進まず。石橋敏子。朝露が杉名に尽きて光を呼ぶ。普段は憎き草も美し。朝露が杉名に尽きて光を呼ぶ。普段は憎き草も美し。津端恵子。実りだの最後の一枚刈られゆく。あまたのトンボ空に逃がしつつ。実りだの 最後の一枚刈られゆく、あまたのトンボ空に逃がしつつ、貝沢恵子。ベッド脇に母の手さすれば母もまた、撫で返しくる、確かむること。母の入院。ベッド脇に母の手さすれば母もまた、撫で返しくる、確かむること。恩田久美子。首筋の静脈に入る七本の、点滴につながれ母は生きたり。首筋の静脈に入る七本の、点滴につながれ母は生きたり。丸山直子。緑なす佐渡の海辺のネムの花、虹のごとくに車窓をよぎる。緑なす佐渡の海辺のネムの花、虹のごとくに車窓をよぎる。小野寺常世。亡き母の好みし花の襲名菊、庭の四隅に白清く咲く。亡き母の好みし花の襲名菊、庭の四隅に白清く咲く。高橋春江。平凡な暮らしの日々に時折は、問いくるひ孫の成長林。平凡な暮らしの日々に時折は、問いくるひ孫の成長林。内山菊。新しき地蔵の頭巾作りたり、実体そろい春日にまぶし。新しき地蔵の頭巾作りたり、実体そろい春日にまぶし。尾身初恵。20周年の祝賀の席に居並べる、設立委員我一人のみ、パーキンソン病友の会新潟県支部。20周年の祝賀の席に居並べる、設立委員我一人のみ、滝沢勝江。秋空を茜に染めて秋の日が、ゆっくり西に落ちて行きたり。秋空を茜に染めて秋の日が、ゆっくり西に落ちて行きたり。風巻京子。松代に嫁ぎし友の今はなく、せみしぐれ聞く山の湯の宿。松代に嫁ぎし友の今はなく、せみしぐれ聞く山の湯の宿。鈴木綾子。小さき手のくぼむ形に散る花の、ひとひらふたひら土の明るし。小さき手のくぼむ形に散る花の、ひとひらふたひら土の明るし。萩原光行。調整学園。平穏に我が里柿の色づきて、柿の木坂の家口ずさむ。平穏に我が里柿の色づきて、柿の木坂の家口ずさむ。島田正幸。俳句。岩菅俳句会。9月。道の句の丘に墓あり村すすき。道の句の丘に墓あり村すすき。当選。板の間の吹き込まれたる涼しさよ。板の間の吹き込まれたる涼しさよ。レイコ。乳足りてすぐ眠る子やキリギリス。乳足りてすぐ眠る子やキリギリス。ふさよし。いつまでも風を離さず秋桜。いつまでも風を離さず秋桜。さだ。客送りしばし見上ぐる星月よ。客送りしばし見上ぐる星月よ。たえ。新聞に地層のチラシ秋祭り。新聞に 地層のチラシ秋祭り、ひさこ。満州の話に及ぶ終戦日、満州の話に及ぶ終戦日、ちねお。雨上がり日暮らしの声戻りたる、雨上がり日暮らしの声戻りたる、よしじ。ポンポンダリアラジオ体操コラ5人、ポンポンダリアラジオ体操コラ5人、緑。大家族夕げ騒がすヘヒリムシ、大家族夕げ騒がすヘヒリムシ、都州。秋の夜肌掛け一枚いかがかと、秋の夜肌掛け一枚いかがかと、とし子。幼顔化粧に隠し金魚草、幼顔化粧に隠し金魚草、にえ。雨のあと世紀戻りて松葉菊、雨のあと世紀戻りて松葉菊、ふみこ。
24ページ。生き生き大好き津南町。検診を上手に活用するために、今月は清水さやか保健師。早いもので、今年も残り2ヶ月ほどになりました。1年間、健康に過ごせましたか？体調を崩したりすると、改めて健康のありがたさを感じるものですが、日頃から意識をすることはなかなか難しいことです。ですから、自分自身の健康や生活を振り返るきっかけとして、検診を上手に活用することが大切です。検診の受診は、早めにが肝心。始めよう。大事な体の総点検。自分はまだ大丈夫と思っていても、見えないところで悲鳴を上げているかもしれません。車の点検と同じように、自分自身の点検も忘れずに。休んでも大病するより経済的。忙しくて休めないと検診を先延ばしにしていませんか？病気になれば治療に多くの時間と費用がかかります。節約のためにも検診を受けて、病気を未然に防ぎましょう。目のうちに摘み取るための早期受診。生活習慣病は、早期に発見治療することで重症化を防ぐことができます。病気の目は小さいうちに摘み取ってしまいましょう。二の足を踏まずに、今年もさあ行こう。昨年受けたからという理由で、今年は行かなくてもよいと思っていませんか？前回の結果に不安な点がなくても、継続的にチェックすることで変化を見逃さないようにしましょう。動脈硬化の原因を放置していませんか？すでに検診を受けた方は、もう一度、結果を見返してみてください。先の図のような血圧や血糖、脂質の数値が高くなっていませんか？数値が高い状態を放置すると、血管の壁が硬くなったり、傷ついたりすることで動脈硬化が進みます。動脈硬化が進むと、心筋梗塞や脳卒中などの重大な病気を引き起こすこともあります。後悔をしないためにも、検診を受けて終わりではなく、結果をきちんと確認して、生活習慣を見直しましょう。図を読みます。就職期血圧、130mmHg 以上。拡張器血圧、85mmHg 以上、矢印、高血圧。空腹時血糖、 100mg バーデシリットル以上、ヘモグロビン A1C 5.6% 以上、矢印、高血糖、中性脂肪 150mg バーデシリットル以上、HDL コレステロール 40mg バーデシリットル以上、矢印、糖質異常。図終わり。検診結果から見える津南町の状況、特定検診の問診票の集計結果より新潟県と比較して津南町は次のような結果が出ています。表1、平成28年度特定検診集計結果、資料国保連合会。表の説明、生活習慣の4項目について新潟県と津南町に占める割合と順位が書かれています。記表を読みます。喫煙習慣あり、新潟県 13.5%、 津南町 19.8%、順位ワースト1位。30分以上の運動習慣あり、新潟県 37.6%、 津南町 24.0%、 ワースト2位。毎日飲酒する、新潟県 29.6%、 津南町 34.0%、 ワースト4位。十分睡眠できている、新潟県 80.1%、 津南町 75.8%、 ワースト2位。表終わり。不健康な生活習慣の積み重ねが体の状態を悪化させることにつながります。運動や食事などできる範囲で毎日続けていくことが大切です。特定保健指導を活用しましょう。特定健診を受診した40から74歳の方のうち、メタボの危険性がある人には特定保健指導が行われます。メタボのリスクレベルによって動機づけ支援と積極的支援に分けられます。保健師や管理栄養士、健康運動指導士などの専門家のサポートを受けながら、生活習慣の改善に取り組むことができます。対象の方は、ぜひこの機会に活用してみませんか？なお、対象の方には、保健師から個別に連絡をしています。25ページ、タップで行こう。NPO 法人タップ、つながりで人づくりとまちづくり。上半期事業報告、タップでは自主事業と委託事業を実施・運営しております。これまで実施した事業を一部報告いたします。子ども育成事業、1、この指遠まれ宿泊キャンプ。写真が2枚あります。思い出に残る野外での活動をたくさん楽しみました。写真の説明。1、2人の子供が釣り上げた魚を見ています。2、子供が8人、木に登ったり、ぶら下がったりして遊んでいます。2、放課後クラブ、茶道を楽しもう。写真、様々なクラブを開設し、子供たちのやってみたい気持ちを応援しています。写真の説明。先生に見守られ、お茶を立てている子供と、対面には横一列に座ってお菓子を食べている子供がいます。 写真終わり。エンジョイライフプロジェクト事業、三国峠から赤湯温泉までを歩くトレッキング、写真、初めて赤湯温泉まで行ってきました。写真の説明、参加者の集合写真です。前列の数名はタップで行こうと書かれた布を持っています。写真終わり。委託事業、津南ローラースキー大会、写真、県内外から298名の選手が参加しました。写真の説明、数人の選手がローラースキーを履き滑走しています。写真終わり。タップ事務局、電話 765-5776、 ファックス 765-3596。 健康づくり、アラカルト、笑顔で子育て、陣馬下、山田裕貴さん。イヤイヤ期突入、先月2歳になった娘の母です。娘はよく笑う子で、いつかイヤイヤ期で自分の意思表示してくるなんて可愛いだろうなぁとのんきに思っていた頃が懐かしい。今やすべてが嫌、お店でひっくり返って叫ぶ。ご飯は嫌、お菓子がいい、抱っこ抱っこ。予定していたこともスムーズにできなくなってきて、毎日イライラの限界を突破しています。笑い。イベントなどには積極的に参加しています。私は約4年前に横浜から来ました。初めは慣れない環境や初めての育児に不安がいっぱい。それに今さらいろいろと相談できる友達なんてできるかなと心配していました。しかし町で取り組まれている BP プログラムや NP プログラムに参加することで、同じ月齢のお子さんを持つお母さんたちと知り合うことができ、出来事や悩みを相談し合ううちにすっかり仲良しに。0歳からお友達ができて、自分の娘だけではなく娘のお友達の成長も近くで一緒に見られて楽しいです。1歳くらいから一人一人の個性がはっきりできて可愛いです。笑顔が一番。イヤイヤ期に苦戦している毎日ですが、どんなに疲れていても娘の笑顔を見るとつられて笑顔になります。娘に伝えたかった笑顔の大切さを娘に気づかされています。これからも笑顔で明るく楽しくを心がけながら毎日過ごしたいと思います。写真、津南に来てくれてありがとう、かわいいさくらちゃんと。写真の説明、カートに乗る山田さんとさくらちゃんの写真です。山田さんは笑顔で、さくらちゃんは手を振っているようです。写真終わり。26ページ。農業委員会の窓。今年のお米はどうでしたでしょうか。平成30年度水稲作況調査の概要。水稲の作況調査を9月11日に町内18カ所の水田で実施し、今年の作柄の予想収量について市調査を行いました。調査時点の収量予想は、渇水の影響が全般的にあったため、収量は少ないだろうと意見が出されました。調査終了後の検討会では、1、例年対比で、茎数の少ない圃場が多い。2、昨年より倒伏が少ない。3、渇水の影響は草丈、穂長が短く甚大な被害となった。 丸4、品質は昨年より良いだろうなど各委員から意見が出されました。調査補助を提供してくださった農家の皆さん、大変ありがとうございました。津南のコシヒカリを手刈りで収穫、狭山市民農業体験、10月6日に秋晴れの中、狭山市民の皆さんが稲刈り体験に来庁されました。今年は9家族35人の方から参加をいただき、手刈りによる稲刈り体験を行いました。昼食は津南の野菜やキノコを使った女性農業委員等による手料理とコシヒカリのおにぎりを食べてもらい、津南の美味しさを十分味わっていただきました。今回収穫したお米は精米をして、11月に狭山市で開催される狭山市農業祭で参加者に配布します。写真が2枚あります。写真の説明。1、バインダーで稲刈りをしている様子です。2、はさぎにかけられた稲を見ている参加者の様子です。写真終わり。農業委員会の主な動き。実施された行事。8月27日第14回農業委員会総会、畑作作協調査。9月11日水稲作協調査。25日、第15回農業委員会総会、振興部会建議要望検討、農政部会建議要望検討。10月6日狭山市民農業体験。12日企画会議。今後の行事予定。10月25日第16回農業委員会総会。11月13日中越協議会研修会。17日狭山市農業祭。22日農業委員会研修会。26日第17回農業委員会総会、調整懇談会。囲み記事。安心できる老後のために農業者年金に加入しましょう。6つのポイント。1、農業者なら広く加入できる。2、少子高齢時代に強い積立方式確定拠出型の年金。3、保険料は自由に決められる。4、終身年金。80歳前に亡くなった場合には死亡一時金あり。5、税制面で大きな優遇。6、保険料の国庫補助。なお、農業者年金制度についてのご質問、ご相談は下記にお問い合わせください。津南町農協金融部信用課、電話 765-3122、津南町役場農業委員会、電話 765-5583。 囲み記事終わり。27ページ。アドアド通信。衣食住アドバイザーのアドバイス。農村地域生活アドバイザー、大関和子、神火曜。かぼちゃ料理あれこれ。秋も深まり、こっくりとした食べ物が美味しい季節になりました。栄養満点のかぼちゃ料理はいかがでしょうか。かぼちゃ料理で一番手軽に作るのが煮物かと思いますが、それだけではもったいない。粉質が じゃがいもやさつまいもに似ているので、かぼちゃに変えてみるとバリエーションが広がります。例えば、サラダ、コロッケ、大学芋風など、一番のおすすめは肉じゃが風です。汁を多めにして、カレー粉を入れるのが私流。かぼちゃの甘さとカレー粉の辛さがよく合います。薄く切って素揚げにするだけでも美味しいですが、とろみをつけたひき肉あんをかければ、立派な一品になりますよね。あとはスープもおすすめです。皮をむいて薄く切ったかぼちゃと玉ねぎを炒め、コンソメスープで柔らかくなるまで煮ます。それをミキサーにかけて滑らかにしたら、牛乳を加えて塩で味を整えれば完成。私はかぼちゃの煮物の残りで作ることもあります。色、形、味、さまざまなかぼちゃが出回っています。ぜひお試しください。写真、左からロロン、バターナッツ、クリキング、写真終わり。ジオサイトを探検したい。メンバー募集中。苗場山麓ジオパークには、大地の成り立ちやその雄大さを眺望することができる展望台やビューポイントが整備されています。ぜひ足を運んでみてください。河岸段丘と信濃川の展望台、通称川の展望台。昨年の秋に完成した標高約450メートルの展望台です。以前、マウンテンパーク津南スキー場のリフトの課題があった場所に作られ、眼下には蛇行する大河信濃川、その向こうに中津川と河岸段丘が広がっています。崖地に飛び出すような展望デッキに立つと、まるで鳥になった気分で雄大な景色を眺望することができます。河岸段丘の平らな段丘面には集落が営まれ、段丘と段丘の段差部分である段丘街には杉が植林されている様子がよくわかります。この展望台へは、押付集落からマウンテンパークの方へ登っていくルートと、上野集落から日本食券保養所の方へ向かっていくルートがあります。写真が2枚あります。1、河岸段丘と中津川、信濃川を眺望できます。2、駐車場から車椅子でも行くことができます。写真終わり。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン。電話、765-1600。
28ページ、ナジョモン通信。秋季企画展、火炎土器の魅力。会期、9月1日土曜日から11月4日日曜日。火炎型土器をテーマに、津南町及び他地域の土器など300点以上を最新の調査研究成果を踏まえてご覧いただきます。秋季企画展の様子の写真が載っています。津南シンポジウム14。馬高式土器の成立・展開・終焉。日時、10月27日土曜日、13時から17時、28日日曜日、9時から15時。近年までの研究成果をもとに、火炎型土器、王冠型土器を中心とする東日本における縄文時代中期土器群の実像に迫ります。参加費、日帰り、資料代、会場代、2000円。会場、綿屋旅館。お問い合わせ、津南町教育委員会文化財班、765-2299。津南学講座開催のお知らせ。日時、11月17日土曜日、13時30分から15時30分。会場、ナジョモン研修室。受講料1000円。高校生以下無料。上映会、山戸の丸木舟。 題目、秋山郷と秋田またぎ、山の民のダイナミズムと市場適応。講師、田口博美、東北芸術工科大学教授。津南学講座の様子の写真が載っています。第9回マイコレクション展作品募集中。平成30年12月8日土曜日から平成31年2月24日日曜日の会期でマイコレクション展を開催します。詳しくはナジョモンのホームページまたはお電話でお問い合わせください。津南学第7号刊行のお知らせ。津南の自然、文化、民族、歴史などの魅力を凝縮した津南学の第7号が刊行されました。ナジョモン、文化センター、歴史民族資料館などで1500円税抜きでお買い求めいただけます。津南学第7号の写真が載っています。表、ナジョモンで11月に行われる体験プログラム、予約受付中、当日受付も可。ただし、定員になり次第締め切ります。なお、友の会の皆さんは半額です。ナジョモン、電話 765-5511。表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。3日土曜日、10時から11時、土地安保に、這い合わせ、無料、低学年以上、13時30分から15時30分、どんぐり拾いとコーヒー作り、500円、低学年以上。4日日曜日、13時30分から15時30分、カラムシの糸より、1000円、中学年以上。10日土曜日、10時から12時、鶴細工、500円、中学年以上。11日日曜日、13時30分から15時30分、土地安保3、安保作り、800円、低学年以上。17日土曜日、10時から12時、そば打ち、要予約、1000円、中学年以上。18日日曜日、13時30分から15時30分、天然酵母のパン作り、800円、低学年以上。23日金曜日、10時から12時、大人の石器作り、石槍作り、500円、高学年以上。24日土曜日、13時30分から15時30分、ひょうたんのランプシェード、スイッチライトは別途850円、1000円、実際以上。25日日曜日、10時から15時30分、本格暗記編み1日体験、1500円、中学年以上。表終わり。戸籍の窓。おめでとうございます。出産。関口野香、小島。優さん、恵美さん。福原あゆみ、津原。広志さん、アナリンさん。末永くお幸せに、結婚。津端健一さん、上野。池田陽子さん、十日町市。大口慎太郎さん、米原、桑原由紀さん、大有野、阿部拓也さん、陣馬下、佐伯彩さん、十日町市、宮沢健さん、大有野、田辺さやかさん、十日町市、那智実さん、正面、高橋薫さん、南魚沼市、お悔やみ申し上げます、死亡、津畑克也さん、87歳、泊まる、藤野木正一さん、82歳、堂平、山本光さん、92歳、米原、小島康さん、96歳、美里園、大口義久さん、90歳、大有野、和久井義文さん、77歳、宇野木、山田夏井さん、79歳、正面、滝沢義政さん、100歳、牧下、藤野木信義さん、98歳、太田神殿、鈴木美奈さん、92歳、小島。広報編集室。すっかり秋の雰囲気が漂う季節になりました。秋山郷の山のてっぺんも少し色づき始めてきたようです。そんな秋は様々なイベントがあります。数あるイベントの中でも、 河岸段級花火は別格で、1分ほどの花火をミスなく撮影しなければなりません。とても緊張です。今年は川の展望台から撮影しようと思います。船木公平。津南町の人口。10月1日現在、括弧内は前月比。人口9725、
括弧
マイナス24。男4693、
括弧
マイナス18。女5032、
括弧
マイナス6。世帯数3555、
括弧
マイナス9。転入10、転出17、出生2、死亡19、婚姻5。発行津南町役場。郵便番号
949-8292、
新潟県中魚沼郡津南町大和下船渡母585、電話025-765-3111、代表ファックス025-765-4625、ホームページ http://www.town.tsunan.niigata.jp/、電子メール info@town.tsunan.niigata.jp、 編集総務課総務班。以上で広報津南2018年10月20日号を終わります。